シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしていますが、今夜は先週に引き続きあのミクシーで浪川テルジの名前でイモデミー賞を主催企画発信している浪川照治さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、浪川です。戦勝のうちんって言うてたい
でしたね、はい。そうギタリストの小野ちんに
登場していただきました
。違うんですって、あのね、ミクシーでイモデミー賞をやってるっていう情報まではリスナーさんにすごく届いたんですけど、小野ちんの名前しか皆さん覚えてなかったので、浪川照治っていうキーワードがないとイモデミー賞にたどり着けないんですよ。
多分そうでしょうね、
はい。で、うん、足跡が増えないんです
よ。あれ増えへんなとはちょっと思ってたんやけどね。
そう、シネマクエストラジオお聞きの皆さんであのミクシーに入るパスワードを覚えてる方はですね、浪川テルジイモデミー賞を探してみてくださいね。
はい、お願いします。
2011年から毎年年末に発信しているっていうことなのでね、うん、
はい、発信っていうのかな、
日記をつけてるってことですかね、
う
ん、
そうそうそう。
これでも2009年から、まあ、今年のベストワン選びました、うん、2010年は史的ベスト3ということで、はい、その第1話ゾンビランド、2011年の年末、うん、イモロッカーのオノチンがイモデミー賞を、うん、
はい、
銘打ってですね1位に選んだのが
コンテイジョン、ね、栄えあるイモデミー一番初めの
栄えある言うたもん勝ちやけどね、うん、そこから現在に至るまでこう続いてるわけじゃないですか、
はいはい、
それは何なの、毎回その映画を見に行くたんびにこう記録を残してるってことですか、
うん、今日はねワイルドスピードを見てきたんですけど、うん、
はいはい、
うん、ここ来る前に一応ミクシーに、うんうん書いてきたけどね。
ちょっと待って、うん、映画を見に行ったら、うん、その時の感想を、うん、ミクシーに書き込む。
そう。
で、それを1年間総括して
そう
ベスト3とか読み直して、ね、ジャンルを分けて、うん、これが良かったっていうのを決める。
そう。
そっか、じゃあ見て割と早い段階にも感想をフレッシュなうちにも残しとくっていうこと、記しておく。
そうそうそうそう。だって忘れるもん。
だって忘れるもん。
だって次の見たら忘れるでしょ、
あ、
大体人間ってそういう感じの脳みそやん、
記憶を重ねていくしね思い出すのに時間かか
ったり、大体少ないから容量がね脳みその2本、1日ほら2本3本見るからだいぶ前あれなんやけどね、3本見たんよ、
はい、
1本目何見たか忘れたからね、3本目見た後に、あれ今日1本目何見たっけな、
数は覚えてるけど、うん、3本確かに見た
で、一生懸命思い出すねんけど、2本目と3本目のなんかこうシーンは思い浮かぶねんけど、1本目のシーンが全然思い浮かばなくて、
それも朝ごはん何食べたかわからないから、
ほぼそんな感じになってきてるねこの年になるとね。
じゃあなるべく間にでも感想少しでも
書いときたいねんけどね、
うん、
まあそのね、こう間の映画の間10分しかないとか言ったらバーッとトイレ行ってとかやからね、
あ
もう後で思い出す、あの自分の感想書くねんけど、
うん、
自分の感想書くときにあのネットで調べたりするからね
さっき見たのに、
うん、どんなんやったっけ、
あっていうことは見に行くときは基本何本か掛け持ちで見に行くってこと、
だいたい掛け持ち多いかな、時間あるときはね、
うん、お休みの日にもまとめて、
うんうん、だって、
うん、
そうあのだいたい普通の人はね、
うん、
普通の映画好きな人っていうと、あ今度の休みちょっと暇やし時間空いたから映画でも見に行こうかなっていうのが多分普通なんちゃう、
そうじゃないかな、え、おのちゃん違うの、うん、
この映画行かなあかんからどっかに時間作らなって、なんか逆転してるっていうか、だんだん楽しみじゃなくなってるのちゃうかな俺って、
上映してる間に絶対見に行かないかんから、
そうそう
自分の生活の中でどうにか時間を切り裂かないかん、
いつこの休み乗り見てこれ見てとかなってるから、
うんうん、
他のことできないあのもっとむっちゃ見てる人いるよね、僕ちょっと隣にこの間座ってはったけどね、
うちやし
かどうやって時間作ってるんやろうとか、他の楽しみ方はあんのかなとかっつうのすごいね、
内屋敷さんとちなみにね、うん、映画館でお会いしたことあります？
ないです、ないです。あの人とかだから特殊な映画しかじゃあ特殊な映画館に行くんちゃうの？
そんなことないですけど、映画見終わるじゃないですか、うん、エンドロール全部終わるでしょ、うん、で場内がちょっと明るくなるってなると、うん、最前列のど真ん中からニョキッとタケノコが生えるみたいに大きな人が立ち上がるんですよ、うん、だいたい内屋敷さん、
ね、あ、そうなんや。
一番前のど真ん中で見るの？見てるんで。
すごいな、首痛なるの。
なんかすごいそれが好きみたいで、だからあの遭遇するっていうエンドロール終わってこう余韻に浸ってるとニョキッと内屋敷が立ち上がるっていうので、
すごい
発見することができるので、今度ぜひチェックしてみてください。
ちょっと前の方見とく。たまにあのぽっちゃりした社長さんたまに会う時あるよ。あの公開日とか行くとね。
あ、なるほど、
うん、
それは長吉さんですか？
たまに会うことあるけどね。
神戸デジタルラボの長吉さんは、あ、そうですね、割と早い時期に行かはりますよね。
多いみたいですね。
公開を待って、うん、で行って、うん、今から行くって言ってる人に割とネタバラシをするのも快感のようなところが
ちょっと嫌な人やね。
あるかもしれないね。見方ってでも結構いろいろあるけど、おのちんはそうやって絶対これ見に行きたいから時間を割かなきゃいけないっていうことは、どういう基準で見に行く映画を決めてるんですか？
別に基準がないよ。面白そうかな。
おお、面白
そう。予告見るでしょ。面白。
あ、はいはいはい、
あのね、映画行って予告見てこれ見なあかんわって、うん、どんどんあり映画あり地獄、ね。
もっといい表現ないの？もっとワクワク楽しくなるような感じじゃないの？
なんかそう、あ、これ見なあかん、あかんなってるからね。見なあかんってなんやねん。
と思いながらも見なあかん。
そうそうそう
そ
う。
それは。ひとえにイモデミー賞が待っているから。
いや、そういうわけでもないだけど。いやいやね、ほんまなんか何のためにで、その予告とえらいちゃうの多いからね
最近。
予告、
そうね、
予告詐欺ね。
予告映画ってすごいたくさんフィルムというか、うん、まあ、回して編集するじゃないですか、うん、で予告で使われてる映像が本編に一切出てこないっていうの、
あ、あるある、
めちゃくちゃありますよね。
どうしてくれんねんみたいな。まあまあ予告とちょっとあれ全然あの思ってたのと違うけど、あ、すごい面白い、よかったとかっていうのもよくあるんやけど、うんうんうん、
大どんでん返しみたいなのとか、うん、世界観が全く違うものとかも出てきますけど、うん、
あ、見といてよかったとかはよくあるけど、よくあるんだから見るんやね。
そうね、期待してね。
結局よくあるんやね。
でも、うん、あの予告編が最高の出来みたいなのもありますよね。
大体そうちゃうかな。あれ予告作ってる人って予告作ってる人なんちゃうの？
あ、そうです、そうです。
でしょ、
うん、
だから予告が面白なかったら、あ、面白くなかったらお金にならないじゃないの、
うん、あ、でもそうなると、例えば監督さんとしてのが、うん、その予告編を見た時に、うん、え、これ見て僕の作品見に来るのみたいなことも出てきそうですよね。
監督はだって本編も監督はあれなんでしょ、あの監督が何
編集、
編集とかしてないでしょ。編集の人がいてるから、
いろいろなんですよ。あの脚本監督編集までされる方や監督編集される方もいるし、うん、割と若手の方は今編集する方は多いみたいですけど、
全然編集 でもあのほらディレクターズカット版とかって後で出てくるやん、
はいはいはい、出てきますね。
あれって監督がやってるわけでしょ、編集をね。逆になんじゃこりゃっていうのもたまにあるよね。
ディレクターズカット版になると、
うん、
ありました、
これいらんかったやんみたいな。
でも難しいですよ。例えばレオンも完全、うん、ディレクターズカット版なのか完全版だったのかわからないですけども、うん、レオンとマチルダの2人のシーンがものすごく増えてるんですよ、うん、で本編で感動してたら、実は裏にこんな物語があったんだ、2人はこんなに幸せな時間を過ごしたんだっていう、その幸せな時間で泣けるんですよ、うん、ストーリーをもう知っていると。でももしかしたら、
う
ん、完全版から見始めたら、
うん、
あの感動は薄かったのではないかなという疑問が出てくる。
お
だからすごい不思議だ。2本目3本目にプラスアルファのものが出てくるのは、私はなんかありなのかなって思うんですけど。
考えて映画見てるね。
あれ見てないの？
見てないよ。 何も考えてないよ。
もうただ感じるだけ。
ただだから忘れるん
よ、ね。そして忘れていく。
うん、うん、
すぐ。なのでフレッシュな。
そうそう。
で見た時にミクシィにま感想書くじゃないですか。うん、今日見てきたよっていう時には、うん、それはどれくらいの文章を書くんですか。
いやあのね、そのたまに読んでくれる人、ミクシィをね読んでくれる人がおんねんけど、
は
い、あのつまらない映画ほど長くなるみたいやね。
はあ。うん、ミクシィの浪川照治さんが格好のちんですけども。うんうん、へえ、理屈っぽくなるってこと？
なんかあそこがどうだここがどうだとかって、なんかくだらんって思った映画ほど長くなるみたい。面白いのはあ面白かったで済ましたりって感じかな。
もうなんかもうこの言葉しかないっていうシンプルな。
そう
そうそうそう、うん、ご飯とかもそうかもしれない。
ご飯
うまいとか美味しいとかっていうのはもうそれ以上言葉が出ないタイプ。
その答えが
わからない。
もうちょっとあまり入ってこなかった
まさかの海の見える放送局放送中にダメ出しされるっていうそっか、じゃあ、ミクシィの浪川照治さんのページを見つけていただいたら、
はい、
年末の芋デミー賞だけではなく、
はい、
日々見ている映画の感想、
はい、
つまらなければ長め、面白ければ短めで楽しんでいただき、
はい、
そして年末に振り返ることができる、はい、
あんまり見てほしくはないんやけどね、
足跡つけてねみんな、
う
ん、
もしパスワード覚えてたらね、はい、あの浪川はね浪曲の浪に川、
はい、
三本の川です。
めっちゃ言うやん、足跡つけてほしいやん
ちょっと寂しいからね
、はい、皆さんぜひともですね新たにログインしてもいいかもしれないので、はい、足跡つけていただきたいと思います、はい、ということでマイシネマヒストリー今夜は、ミクシィにて浪川照治の名前でイモデミー賞審査委員長を務めていらっしゃいます、友達がいないので映画ばかり見ているギタリストおのちんにお越しいただきました。おのちんありがとうございました。
ありがとうございます。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
現在全国公開中、おいしい家族を監督されました福田桃子監督のインタビュー、お聞きください。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。お願いします。まずは簡単にあらすじをラジオ聴きの皆さんにご紹介したいと思います、都会での生活に疲れてきた東華という女性、はい、お母さんの三回忌を迎えて船に揺られてとても自然の綺麗なふるさとの島に戻ってくると、
はい
はい、なんとお父さんがお母さん亡くなったお母さんのワンピースを着て、ねにこやかにご飯を作って待っているという、はい、なんじゃこりゃというスタートという、はい、そこからまあ愛のある温かいお話がどんどんと進んでいくというおいしい家族という作品になります、はい、この映画はあの短編映画、はい、監督 の、 あの父の結婚というのを長編にされたということですよね、
は
い、
そうです。何年前かな、何年か前に撮った短編の映画を長編にしないかと映画会社に日活に声をかけてもらって、
はい、
でも一から新しく作って、それが美味しい家族という映画になりました、
うん、これ父の結婚というタイトルから美味しい家族に今回変わったじゃないですか、はいはい、そのあたりはどのような変化を遂げたんでしょう。
短編の時はもう30分でほんまそれこそ父の結婚に振り回される娘の話だけやったんですけど、やっぱ長編になって改めて見返した時にもうこれは父の結婚というだけの映画ではないなっていう風になって、いろんな人物も増えたし、こうテーマも大きくなって愛という大きなテーマを持っているので、じゃあタイトルを変えよう、何がいいかなってなった時、家族っていうワードは入れたかったので、
はい、
で、前につく言葉はなんかポジティブであってほしかったんですよね。でこの映画にはすごい美味しいものがたくさん出てくるし、やっぱ温かい言葉なんで美味しいって、
はい、
絶対にポジティブな温かい言葉なんで、その案が出てきた時に、あ、もう美味しい家族ってめちゃくちゃいいやんってなってすぐ決まりました。
うん、私自身も美味しいっていう言葉も家族っていう言葉もすごく好きなので、うん、もうタイトルの時点で幸せな気持ちになりますよね、
うん、ありがとうございます。
これは私個人的には一人暮らしをしているので、はい、家族の食卓がもう手を伸ばして参加したいぐらい羨ましかったです。
あ、そうですよね、一人暮らししとったらほんま一人でご飯食べるの寂しいってなっちゃうんで、
ね、でお家の中や台所用品とかも、うん、はい、昭和レトロなポップでキッチュな感じ、ね、すっごい好きなんですけど、
はい、嬉しい、趣味合いますね、
うん、なんか懐かしいおじいちゃん家の台所を思い出すような感タッチですごいテンション上がりました。
あ、嬉しい、めっちゃこだわりました台所は。
あ、そうなんですか、
はい、もうほんまそれこそポップなレトロが大好きなんで私自身が、だから絶対にこういうものをこういう色の黄色の花が描いた鍋とかそういうの絶対こう置いてほしいって言ったら、美術さんがもう趣味なんかうちの頭の中覗いたぐらいほんま完璧に揃えてくださって、もう空き家やったんですけど、
はい、
もう全部入れて新しく作ってもう完璧な家を作ってくれたんで、
いや絶対生活してた家ですよ ね。
そうそうそうほんまにすごいいい家になったんです。
なんかおかげさまでですね、はい、私も懐かしいおじいちゃんちやおばあちゃんちや思い出をたくさん思い出すことができて嬉しかったです。
すごい素敵ですね。
で本当にお腹が空くというか、はい、こう食事って家族の愛で幸せになるんだなという気持ちになりましたけども、はい、食事のシーンとかは監督の例えば子供の時とか、はい、家族の生活とか反映されてたりするんですか？
そうですね、どちらかっていうとうちの家庭はこうテーブルに座って座卓じゃなくてテーブルに座ってこう1人分のそれぞれの料理が出てくる家庭やったんですけど、
はい、
親戚とかおばあちゃん家とか行ったりあと友達ん家行った時にこう大皿料理でこう大きいとこにこうハンバーグがバーっていっぱい入っててもう好きなようにご飯にのっけて食えみたいな感じのを見てうわいいなと思って、これでみんなワイワイ食べるってやっぱ物が美味しいももちろんあるけどそれをなんか相乗プラスにさせるもっとより美味しくなるなって思って笑いながら喋りながら食べるってなそれがいいなと思ってたんでその憧れはすごい込めました今回は。
すき焼き、
うん、最高
最高ですよね
食べたい。
もうね最も一人で食べれないもの
分かりますわ。
すき焼き、
すき焼き
見終わってもずっとすき焼きって美味しい家族を見終わった後に、ね、うん、思いました。ま、
ね、絶対空腹で来ない方がいいんですよねこの映画。空腹状態で来たらもうほんま腹になるから。
でも空腹で行って、はい、全然知らない映画館で知り合った人と一緒にご飯食べに行けそうですよね。
最高、最高、それいいわ。
すき焼き行きませんみたいな今ちょうど食べたかったんですよみたいな。
めっちゃいいじゃないですかそれ。やってほしいな。それ やった人ちょっと番組にねお便りをもらったら
ぜひ送ってください、
ね、送ってほしいですね
私が言ってるかもしれないですけど
いややってほしいほんま。やりたいな私もそれ
ね。空腹で行くのもお腹いっぱいで行っても絶対またお腹空くと思いますんでね、はい、うん、あと家族に会いたくなると思います。
そうですね、
これ映画の一番シンプルな感想が、はい、こういうこの世界が全てに広がったら、うん、もう全部平和になって幸せだなっていうのをすごい思いました。今回この長編、はい、初めて監督されて美味しさ家族、はい、愛が詰め込まれてますけれども、
はい、
作品に込めたメッセージとかはどのあたりにありますか？は
い、なんか家族というテーマはすごく私の中で大切で、と私は自分が養子なので両親とも兄弟とも血がつながってなくて、だからそれを物心ついた時に知ってから家族って何やろうみたいなことをずっと考えてきて、けど大人になってていうかきっと前からでしたけど家族に血のつながりは関係がないっていうことはもう思っていて全く関係がないで、その新しいというかちょっと一般的な家族像とは違うけれど私たちは家族だって思えてるから、じゃあ映画の中でもこう国籍であったり男女であったり血のつながりであったりそういうのを全く気にしない家族があったら面白いなって、こういう世界にもっとなればいいのになっていう気持ちがすごくあるので、うん、それを全部詰め込んでやろうという気持ちでいました。
これ今例えば少し悩みを持っている若い、
はいはい、そうですね、
10代の子たちなんかにもぜひ見てほしいなと、はい、
ほんまに見てほしい、もう高校とかで上映してほしいですね。
なんか学校の雰囲気が変わりそうですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、いやほんまにそうあってほしい。がほんま悩んでる子、自分をちょっと出せない子とか、ほんまこうしたいけどできへん子とか、どっかで引っかかってる子に見てもらえたら、きっとちょっと世界の見え方が変わるっていうか、とにかくうちはもうあんたがあんたでおればええと思うので、うん、もうそういう子たちにこそ見てほしいなと思っています。
なんかそれでいいって、
はい、
これ食べって言われてるようなメッセージがこう染み渡って、おいしいお味噌汁飲んだ時みたいに染み渡ってね私おばあちゃんみたいになってますけれども
いやめっちゃ伝わります。
はい、出演されました、
はい、
松本穂香さん、
はい、
とても素敵な女優さんでしたけれども、ね、キャスティング一番最初に決まったと伺いました。そうです
ね、穂香ちゃんが決まって全部動き出したという感じでしたね。
うん、またお父さんが板尾
一二さん、はい、
さん
で、
はい、もうそれ以外は考えられないくらいのハマり
やったね。そうですね、ほんま、もう立ってるだけであれなんか似合ってるし
そうなんですよ、不思議と違和感がないというか、もうなんかそうずっとワンピースやったんちゃうかなと思うようないでたちで
そうですね、ほんま板尾さんも年々なんかこう性別不明というか、なんかちょっとおばちゃんっぽくなってきてもいるしみたいな
あるかもしれない
ですね。ちょっとなんか丸なっていってて、そうすごいいいなと思いますね、板尾さんは、
ね、先ほどは、はい、若い10代の子とかにも悩み抱えている子にもぜひ見てほしい、学校でも上映とかしたらいいんじゃないかっていうお話もありましたけど、
はい、
もう一つ幅広く、
はいはい、
年配の方とかにもぜひ見ていただきたいですよね、
うんうんうん、なんかまあ映画祭とかでこうそういう年代の方に見ていただいたら、やっぱその人が歩んできた人生を投影してこの映画を見てくれるので、
うん、
こう私が想像している何倍も豊かに映画を受け取ってくれて、ああいうことをきっと親は思ってたんやろうなと思いましたとか、こう母を亡くしたりしたのですごく思い出、母を思い出しましたとか、自分の思い出と映画をリンクさせてくださって、より豊かにしてくださってる方がすごくいるなって感じたので、そういう方にももうっていうか全員に見てほしいですね。
私も自分の母親と見たいなとか、
はいはい、
今監督が言われたように、
はい、
母親が私の知らない時代、
は
い、母親を思い出したり父親を思い出したりするんだろうなと思うと、はい、ものすごく本当に愛とか家族って広いんだなって、海だなみたいないい、ね、島なんでね、
海ですね、ほんま、
うん、
海
です。いや、ぜひですね、ラジオを聴きの皆さんも映画館に足を運んで、はい、その後ぜひその日出会った人とでもいいですし、家族に連絡を取って美味しい食事をしていただきたいなと思います、
うんうん、思います、
はい、リスナーの皆さんに最後に監督からメッセージをいただけますでしょうか。
はい、美味しい家族という映画を撮りました。本当に誰かを傷つけなければ何をしてもいい、誰を好きでもいい、どんなことを、どんな服を着てもいい、自分の心を大切にしてさえいれば人に優しくできると思うので、そういうことできっと世の中は変えていけると私は信じているので、少しでも何かを感じてもらえれば嬉しいなと思っています。
ということで、福田桃子監督にお話を伺いしました。この作品を撮った監督なんや、はい、というのが今日インタビューですごい感動しました。
いや、めっちゃ楽しいですね。めっちゃ楽しいです。
ありがとうございます。またぜひ番組の方にも遊びに来てください。はい、
行きます。絶対行きます。お願いします。
は
い、
インタビューは福田桃子監督でした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。